も出てみる KNB ラジオ出るラジ。あなたの味方。このコーナーはアルム東海安心グループの提供でお送りします。交通事故、火災、自然災害、人生何が起きるか分かりません。そんな時頼りになるのは損害保険です。このコーナーでは損害保険について保険のプロにお話を伺います。今日もアルム東海の川尻守さん、安心グループの伊益義弘さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は皆さんよく聞いていてください。もらい事故なのに損害賠償が生じてしまうという、ちょっと納得のいかないようなお話をしていただくんですけれどもまず事故の背景なんですが、平成24年4月30日の午前7時14分ごろ、福井県のあわら市の国道8号線で男子大学生の運転する乗用車と会社役員が運転する乗用車が衝突して、男子大学生が運転する乗用車の助手席に乗っていた男性が死亡したということなんですね。
はい。
でどのような判決が下っていくのかということなんですが、
はい、
もう少しこの事故の背景を川尻さんに説明いただきたいんですが、
はい、まず今のお話の中で、うん、大学生が運転する車が対向車線にはみ出して相手の対向車とぶつかったというのがまず前提にあります。
はみ出していったんですね。
そうです。もうセンターラインオーバーというものなんで、うん、まあ一方的にという事故ではあります。でその亡くなられた方なんですけれども、福井県の方でした。
はい。
で新潟の方へですね、うん、まあ、新潟県の長岡市の方で開催されるコンサートに、うん、自ら誘った人2人いたんですけれども、共に参加することになりました。
はい。
前日の29日の朝、うん、10時ごろに出発し、約8時間ぐらいかけて、うん、6時ごろ、夕方の6時ごろに到着しました。
はい。
でまあ、時間にはまだ余裕があったんですけれども、うん、その間ほとんどその亡くなられた方が運転されていたということなんです、
うん、
でその夜9時から、そのコンサートに参加したんですけれども、もう次の日の朝1時まで、うん、もう4時間ぶっ通しでコンサートに参加していたということなんですね、
はい、うん、
もう29日の朝から、ずっとそのまま行ってらっしゃったんですけれども、まあ、福井へそのままもうコンサート終わったし帰ろうと、
はい、
一服されればよかったんですけど、まあ、そのまま帰ってしまいましょうということで、9時に終わってすぐ、まあ、1時に終わってすぐに出発と、
はい、
で午前の4時ごろに、富山県内で、食事を取りました、うん、でその後も会社員のじいさんが運転をしていたのですが、まあ、そろそろ限界だということを言われたので、その大学生の A さんがじゃあ運転変わります、
はい、
と会社員さんに告げ、うん、それで運転を変わったんですが、
はい、
その10分後にこの事故が発生してしまったということなんです。それで保険についてなんですが、
はい、
このまず大学生が運転していた車というのが、その会社員さんもう疲れた、じゃあちょっと休ませてという方の所有する車であり、うん、保険もその方の保険だったんです、
うん、
ところが保険の内容が家族限定というふうに運転される方を限定していたんです、
うん、
そしたらその大学生の方は家族限定の範囲にはならないので、
はい、ならないから
保険の適用にはならないということがまず判明しました、はい、それからあと対向車線、まあ、ぶつけられた方のお車なんですけれども、うん、これまあ、仮に F さんとした場合に、
はい、
会社役員の方、まあ、社長さんだったんですね、
うん、
それでその車も会社の車なので、保険も会社の保険ということなんですね、
うん、
でその会社の保険がなんでっていうことなんですけど、そこのあたりを次、まあ、家木さんの方からご案内があると思いますので、
はい
はい、まあ、そういった事故だったんです、
うん、
で判決の内容を今度お伝えしますが、
はい、
ここまた聞いておいてください。
運
転の大学生と対向車線側自動車の会社に、死亡会社員の妻と両親へ賠償命令が出た、
はい、
それと 運転の大学生と、うん、死亡会社員の妻と両親に、うん、対向車線側運転者に対して、うん、賠償命令が出た、
はい、
という判決なんです。
ここでなんか、はい、と思うのが対向車線をはみ出して相手の車にぶつかりますよね、
はい、
でぶつけられた側になりますよね、
はい、
その運転手が賠償責任があるんですよね、
はい、
もう勝手にぶつかってきたようなもんじゃないですか。
そうですそうです。
なのに賠償責任あるのっていうふうに思うんですけれども、このあたりはどうしてなんですか。
はい、今からですねそのあたりのことを説明しますけれども、はい、まず今回の事故でですね、覚えておいてもらわないといけないのは、その事故でお亡くなりになった人もいますけど、うん、車もぐちゃぐちゃになってるんですね、当然この突っ込まれた方、イナメル運転に突っ込まれた方プリウスだったんですけど、はい、プリウスもぐちゃぐちゃ、
うん、
ただですねこのプリウスぐちゃぐちゃになった分については当然対向車線の責任である、うん、これはもう争いがないんです、はい、対向車線側もそれは責任あると認めています、
ああそうなんですね、
でなおかつ突っ込んで来られた車の賠償を生とか、うん、そういう話は全くありません、
はい、
裁判所もそういったところではですね、うん、全く車に対してそういう賠償義務はないという、
うん、
こういう見方をしているんですね、でここで何が問題になるかというと、そういう車のものなんかっていうのは一般的なこう人に迷惑をかけましたよっていう形で、これは民法の790の不法行為っていうものでこう争うんですけど、
はい、
そういったものについてはその対向車線突っ込んでこられた側の、うん、今回賠償命令出た側の運転手さんに何も落ち度はないですよと、この現場ってあの左側に、ガードレールがあってですね、
うん、
もう左には避けられない、
はい、
じゃあ片側一車線だから反対車線に行くのかってもう避けようがないんですよ、なのでそういったことで一切そういう落ち度はないっていうふうに裁判所も認めてるんです。
そうですよね。
ただどういう観点で今回賠償しなきゃいけないですよってなったかというとですね、はい、うん、実はですね車の事故で怪我人、
うん、はい、
あるいは人が亡くなった場合、これはですね法律ではですね自動車損害賠償保障法というものがですね、うん、出てくるんですね、
はい、
でこれはそういう怪我された人、亡くなった人のですね救済を目的にしているもんですから、
あ、なるほど、
その車を運行している側が全く落ち度がありませんでしたよっていうことを証明しないと、うん、
はい、
賠償しないといけないんです。
はあ、まあ、落ち度はないように思えるんですけれども、はい、あるんですか落ち度は。
まあ一般常識から言うとない、と同じなんですけど、うん、今回どういった状況になったかというと、実はもうその大学生もうとうとしててですね、はい、結構前からセンターラインを50センチぐらいこうはみ出す形で来てたんですね、で実は今回そのプリウス、のですね前に2台車がいたんです、
はい、
でプリウスの走っているところはすぐ横がガードレールなんですけど、うん、その前2台のところはちょうどこう広くなっているところがありまして、前2台の車は避けてるんですね、こうセンターラインあらかじめオーバーしてくるので、で1台目は128メーター、2台目の車のところで64メーター、でもお互いに50キロぐらい出てるともう本当に 2,3 秒なんです。
そうですよね、
はい、しかもこのプリウスの側にはですね歩行者が歩いていて、そんな狭いところにいたらどうしてもそっちに注意いきますよね、でももしかして前2台がこう避けた時に両方にこう注意を見ていれば、
はい、
もしかしたら、もしかしたらこうブレーキを踏めて、
はい、
でもしかして減速すれば死ぬことまではなかったかもしれないねということで、全く責任がゼロじゃないですね、うん、と。
なるほど、
それで、じゃあ賠償しなさいよという、はい、そういう今回の判決になったわけなんですね、
まあ、亡くなった方の、うん、まあ、ことも考えての判決なんですね、どれぐらいの責任があるんですか。
はい、ただですねそこは丸々というわけではなくて、今回そもそもお亡くなりになったですねその車の所有者、大学生に運転して変わってもらった方、その人もですね当然運転変わってもらった時自分ももうヘトヘトでしたけど、一緒に乗ってる大学生も運転はしてませんけど、うん、疲れて分かりきってる話ですよ、
はい、
そんなの運転変わったら危険があります、正直なので当然予知できますよね、うん、それともう一つはですねこのお亡くなりになった人シートベルトしなかったです。
そうなんですね、
でエアバッグはちゃんと作動してるんですけど、それでもやっぱりなくなっちゃったんですね、うん、 でこれでですね4割減らされて6割を見なさいという、はい、そういう判決になっています。
なるほど。この判決から何を教訓として学べばいいんですかね。まあ、安全運転しててもいつどこでね、事故に遭うか分かりませんので本当に気をつけてっていうことと、あとは、まあ、いろんな保険に入っておかないとダメってことですかね。
そうですね。ただ本当にあの根底にあるのは、うん、なんでこんな状態になるまで自分の体をいじめたか、
は
い、やっぱりちょっと休むとかですね、そんなに強行スケジュールではなくて、
はい、
向こうでやっぱり止まってくるとかですね、こういうこともしておかないとやはり運転される方の責任問われますよっていうことが、まあ、クローズアップされたということですね。
そうですね、はい。今日はもらい事故でも損害賠償というお話伺いました。わからないことなどどうぞ気軽に尋ねてみてください。川尻さんのアルム東海は富山市太郎丸西町西町にあります。電話番号は 076-407-1350 076-407-1350。 井益さんの安心グループは富山市赤田にあります。お問い合わせの電話番号 076-495-1905 076-495-1905 番です。皆さんからの疑問や質問もお待ちしています。メール、ファックス、ハガキでお寄せください。アルム東海の川尻さん、安心グループの井益さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。